しい御言葉から共に考えたいと思います。ぜひですね、下にいらっしゃる教会の方も上に上がってきて、パイプ椅子等がありますので、ぜひですね、お座りになってですね、共にお聞きいただきたいと思います。本当に皆さん、ようこそお越しくださいました。今から400年余り前のことですけれども、ドイツの片田舎の小さな町でペストが蔓延し、1300人もの人々が次々と亡くなる、そんな悲しいことがありました。その町の牧師のフィリップ・ニコライは、毎日10人もの葬式を出すという苦難と恐怖の中にいました。彼はある朝、早く起きて、全精神をキリストに向けました。そこで彼は、イエスの救いの光に捉えられました。そこからドイツの賛美歌の最高傑作といわれるイエスへの愛の告白の歌が生まれました。今日一番最初に演奏していただいた前奏曲はそれをもとにしたものです。それはその百数十年後にバッハが編曲したことで、さらにですね、世界に広まりました。今やさまざまな BGM にも使われるようになっています。その曲には本当に心の奥底に希望を呼び覚ますような不思議な力があります。その歌詞の直訳が今日ですね、プログラムの前奏曲の説明の中に書いてございます。シオンは花婿到来を告げる夜景の歌声を聞く。そしてそういう中で待ち焦がれた友は今天から晴れやかに降りてくる。シオンの光は輝き、シオンの明星は今昇る。我らは皆、喜びの祝宴の平間へとついていこう。ペストで町が滅びそうな中から、時代と民族を超える希望の歌が生まれました。それこそ私たちの信仰の神秘です。この礼拝の場、これは新しい天と新しい地を待ち望む礼拝と礼拝堂と名付けられております。新しい天と新しい地というのは俗に言う天国とは異なります。天国というのは私たちはこの不条理に満ちた世界とこの不自由な肉体から解放されて魂の平安を得る場所ですけれども、そこには仏教で言われる極楽浄土と似た概念が含まれているように思われます。しかし聖書に記された新しい天と新しい地っていうのは、この目に見える世界と私たちの体の両方が全く新しくされる世界です。それはこの体がなくなる世界ではありません。魂だけになってしまったら食べたって楽しくない、だいたい食べることができなくなる。そしてこの体全体を用いて神をたたえ踊ることができる、それが新しい点と新しい、あらゆる芸術が花開く世界、土地を耕すことが喜びとなる世界、弱肉強食がもうない世界、この世界が消えてなくなるっていうよりはこの世界が全く新しく作り変えられる、それが新しい天と新しい地を待ち望むということです。共産主義の創始者マルクスは、宗教はアヘンであると言いました。それはこの世界の改革の意欲を麻痺させる、それが宗教だって言ったんです。新しい天と新しい地の教えはそのような現実逃避的な意味はありません。マルクスは地上の楽園を作ろうとしてこの世の地獄をもたらしました。しかしイエス様の福音は私たちの心を徐々に作り変えることから始まって、創造主の永遠の時間の観点から世界に完全な平和を実現するという生き方です。この世界がしばしば非常に暗くなるのは神のご支配が見えないことから始まっています。それに対してイエス様が教えてくださった主の祈り、そこにはこう祈るように進められている。皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が行われますように、 と祈れないのが、そこに天におけるように地の上にもという説明が加えられます。つまり目に見えない天における神のご支配が目に見えるようにこの地に現れることを願うことこそ主の祈りの核心なのです。天においては御使いたちが神の皆を心からあがめ、神の御心を自分の意志として実行している。このような天における神のご支配が目に見えるように地に実現すると願うことが主の祈りの核心です。そしてイエス・キリストが十字架で死の力に打ち勝ってくださった時から、天の神のご支配が圧倒的にこの地に力を持って広がっています。皆さんがご覧になっているこのステンドグラス、これは新しい天と新しい地をイメージしたものです。ここに色のついてないガラスがありますけれども、これは目に見える地上の世界を表します。ここからよく見るとですね、雑草の生えた畑、それからほとんど人の住んでいないアパートが見られる。そこにはこの世のある意味で悲しい営みが推測されます。しかしそのような悲しみに満ちた世界に、天の神からの輝く光、黄色でイメージされている輝く光、鮮やかな青の神からの命の水の川が流れ込んでくる。そしてこの世界のゴールは、天にあるもの、地にあるもののすべてがキリストにあって一つに集められるという時を指しています。このステンドグラスの紫の色は輝く天を示しています。ここに描かれた天と地は、平和に満ちた天がはるか上にあって、混乱と悲しみに満ちた地が分かれて下にある。天と地が分離しているのではなくて、天と地が一つになっている、そのイメージが描かれています。天の神から生まれた命の光と水がこの地を支配する世界、それがこのステンドグラスが表そうとしているイザヤ書65章17節のイメージです。皆さんのプログラムの中に最後のページに出ております。17節、見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。だから私の想像するものをいついつまでも楽しみ喜ぶ。見よ、私はエルサレムを想像して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。エルサレムっていうのは、異教徒の大軍によって踏みにじられ廃墟となった神の都。それは現代で言えば原発事故による放射能汚染で苦しむ日本の姿を重ね合わせて見ることができます。しかし神はそのような地に繁栄と平和を回復してくださると約束しておられます。この教会堂は天の神のご支配がこの地に広がりつつあることを思い巡らす場所です。この地に見られる不条理はしばしば私たちの労苦が無駄になるということの中に表されています。せっかく額に汗をして働いても、その勤労の実を他人に奪われるなんていうことがあります。またせっかく家を建てても自分が住むことができないなどということがあるかもしれません。しかしキリストが私たちの身代わりに神の呪いを受けて十字架にかかってくださったことによって、世界が変わり始めています。そのことが次のように記されています。彼らは無駄に労することもなく、幸運で突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福された者の末であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。このステンドグラスの十字架はですね、制作者が深く悩んだものの結晶です。私たちも共に考え、最終的にですね、光を通す透き通った十字架にしていただきました。私たちにとっての十字架は死の力が滅ぼされた印です。十字架は本来最も忌まわしい死刑の道具でしたが、今や神がキリストにおいて罪と死の力に打ち勝ってくださった印となりました。ですからこの十字架は神の光に満ちた世界への門を表します。 この地では羊が天を仰ぎ見ています。制作者はこの命を描きながら何か不思議な思いに満たされたとおっしゃっていました。私たちはこの地でうめきながら天の神のご支配がこの地に広がることを待ち望んでいます。それがこの羊に象徴されるのかもしれません。そして右上に描かれた鳩が下る姿、それはこの地に聖霊の支配が広がることの象徴です。新しい天と新しい地、それは最終的に目に見える形で現れますけれども、その前に神はその前味を私たちに示してくださいます。私たちのこの教会は24年前にこの同じ高松町三丁目で始まりました。始まって間もなくカウンセリングの看板を掲げ、多くの方々の心の悩みの相談にも乗ってきました。しかし24年前からこのずっとこの教会に居続ける人はほとんどいないんです。ごくわずか。一緒に開拓伝道を始めた方々も今ほとんど残っていない。みんな牧師につまずいたのかな。つまずかせる要因をたくさん持っております。人間的に見るとロークが無駄になってばかりと思えることもしばしばでした。街道建設なんか夢のまた夢、無理だよと思える時期もありました。しかし主は私たちにロークが無駄にならないという現実を確かに見させてくださいました。今回の街道建設では施工してくださった大山さんをはじめ昔からの仲間がいろんな意味で助けになってくださいました。またこの教会で真の信仰に導かれた方々やそのご両親などが遠くから応援してくださいました。神は確かに私たちが流した汗と涙を見ていてくださったんです。私たちの信仰生活の中では祈りが全く聞かれないと思える現実も時にはあります。しかし神は今回のように本当にご自身の憐れみを豊かに注いでくださるということがあります。新しい天と新しい地、それは先ほど読まれた24節に書いてある通り、ね、私たちが祈りの声を発する前にその思いが神に届いている。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。その前味を私たちはこの街道建設で味わうことができました。着手しようとしたとき、資金調達のめどなどほとんど立っていませんでした。そのすべてが必要以上に満たされました。そして新しい天と新しい地、それは神の平和が完成する世界です。そのことが25節に次のように記されています。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食い、蛇は塵をその食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわないと主は仰せられる。この世界の歴史は神の平和が満ちる世界へと確実に向かっています。ただそれは目に見えるような安定的な着実な成長のプロセスではありません。まさに山あり谷ありの現実です。神のご支配が全く見えなくなるという暗闇の時もあります。しかしそれでも天にはすでにキリストの勝利の歌、ハレルヤコーラスのようなものが響いているのではないでしょうか。キリストの支配はすでに始まっているんだ。この教会を生み出してくださった東京武蔵野福音主義教会の初代牧師の古山陽介先生が亡くなられたとき、私たちは深い悲しみの中にありながら、古山先生がそこにもキリストの勝利があるんだ、だからハレルヤコーラスを歌ってくれと遺言された。その一番悲しい時にハレルヤコーラスを歌いました。そして今キリストにある勝利の証し がこの街道建設でした。すべての地上の悲しみはその途上で起こる束の間の悲劇に過ぎない。新しい天と新しい地を待ち望むというのは決して現実逃避ではありません。厳しい現実に向き合うことを意味します。私たちの労苦が無駄にならないことを信じて、この矛盾と争いに満ちた目に見える地の上に神の平和を広げるために地の地を世の光として使わされる。私たちはそのプロセスで深く傷つき絶望することもあります。だからこそ私たちは互いに愛し合い互いに祈り合うんです。この礼拝堂の下の1階の部分の部屋は私たちが互いの話を聞き互いのために祈り合う交わりの空間です。私たちはこの礼拝堂に集められ神の平和に満ちた新しい天と新しい地が必ず実現すること、労苦が決して無駄にならないことを信じて問題に満ちた世界へと使わされるんです。この礼拝堂は天国への憧れを表すというより、この世界に神のご支配が広がり完成することを待ち望んで、この世界に神の平和を広げるために使わされる出発点です。ですからここには神の平和とは程遠いような意見の対立が今までもありましたし、これからもあることと思います。しかし意見の対立がある、それこそが生きている教会の証です。だいたい意見の対立が全く起きないとしたら、一人一人が理想を追求する熱意がないっていう印かもしれません。生きている教会には必ず問題が生まれる。しかし私たちはその中で私たち自身の意思ではなくキリストの意思が行われるようにと祈り始める。自分のこの肉の体の限界に謙虚に向き合うキリストの支配をなお待ち望む。この目に見える世界に天の神の支配が見えるようになること、また天と地がキリストにあって一つとされるというビジョン、そのつぼみがこの街道建設のプロセスの中に表されました。その意味でこの街道は建設段階からすでに神様の所有物です。剣道式って何なのって、ね、幼い子がうちの教会の CS の子が聞きました。 CS の教師がこのように答えた。私たちはこの街道を神様にお捧げするんだよ。子供は、え、あげちゃうの？と驚いた。でもこの街道は最初から最後まで神の御業ですから、私たちはこの街道が最初から神のものであることを告白したいと思います。改めてこの街道が神の栄光のために用いられることを願って共にお祈りをしましょう。天地万物を創造された全能の父なる神様、あなたの不思議な導きの中でこの新しい立川福音住教会の街道が建てられました。私たちはこの街道を主よあなたにお捧げします。私たちの思いではなくキリストの思いが私たちを通して実現しますように。この教会堂がこの地域において、西東京の地において、この首都圏の地において、世界においてあなたの福音を発信する拠点となりますように。またさまざまな思 重い悩みを抱えた人がこの会堂に招き入れられ、あなたの福音を聞くことができるように、この会堂をあなたにお捧げします。この会堂が私たちが互いのために祈り、そして地の塩、世の光として使わされるための出発点となるように、この街道をあなたにお捧げします。どうかサタンのあらゆる攻撃からこの街道を、私たちのこの群れをお守りくださいますように。そしてこの街道においてあなたの皆が崇められ、本当にキリストが再びおいでになるまで、なおこの街道が、またここから生み出された街道があなたを讃え続けることができるよう守ってください。一切をあなたの御手にお委ねし、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りします。